こんにちは。アメリカでフルタイムで働きながら5歳の女の子を育てるナッパです。月金で働いている皆様、お疲れ様、1週間お疲れ様でした。私今週はちょっと仕事に行くのがすごく苦痛な1週間を過ごしまして、やっと終わったという感じです。今夜はですね、いつも子供を交えてしか、会っていないママ友さん2人とディナーに行く予定があるので、すごく楽しみにしています。もう朝からもうすごいワクワクしちゃって、今週は特にですね、会社でもこう行きたくないなって毎日思っていたんですけれども、夫が今週夜勤の日が多かったので、ワンオペの日がもうほぼ 80% ぐらいだったので、だいぶ体力的にも弱っておりまして、今日ちゃんとリフレッシュして週末を楽しく迎えたいなと思っています。最近ですね、ツイッターで、よくタイムラインに上がってくるんですけれども、その部活ですね、学校の体育系、特に体育系の部活で、いじめだとか体罰だとか、ひどい事件ではこう亡くなってしまったり、お子さんが亡くなってしまったりとかしたケースのこう事件とかですね、つぶやきとかを目にすることがあるんですけれども、その時にですね、私はもしも私はこう今後もアメリカに住む予定ですし、娘も こちらで育てていく予定なんですけれども、もしもですね、日本で子育てをすることになった場合に、こう自分はきっと体育系の部活はやらせないだろうというふうにつぶやいたんですけれども、私は実はですね、あるスポーツをこうもう幼稚園保育園とか5、6歳の時からやっていまして、それをですね、こうマジで大学まで競技として続けていたんですけれども、その競技スポーツですね、要するに競技スポーツとして一つのスポーツをずっと続けてきて、こう学校の勉強とかも度外視で、スポーツをやってきた一人の人間、そして今はそのスポーツを一切関わっておらず、こう、そのスポーツを種にして仕事を取ったとかそういうこともなく、こう暮らしている一人の人間としてですね、こう絶対にこう娘に自分が見てきたこうネガティブなもののこう1ミリでも娘に体験してほしくないと思っているんですね。で、こうその部活の時にできた仲間っていうのは今でも結構 Facebook とか普通に LINE とかでもつながって喋ったりする仲間たくさんいるし、その人たちのことは私は好きなんですけれども、その仲間たちとどうやってボンドしたかって言ったらですね、それはその環境が過酷だったからなんですよね。で、こう悪いことばっかりじゃなかったって私は実は思ってたんですけれども、こうその悪いことばっかりじゃなかったって思う、こう一番大きな理由っていうのは、その部活の過酷な環境で一緒に頑張る仲間ができたことでだったんですよね。で、こうよく考えると、もしもその環境がそんな過酷じゃなかったらこう仲良くなったのかなって考えると、こう中には微妙な人もいるんですよね。その環境っていうのが、一言二言短く表現するとですね、とにかく、生徒とか学生側の自己肯定感を下げる、身体的、な特徴を嘲笑ったりとか、こうそのスポーツの成績だけで強かったら、尊重されて、弱ければ尊重されない、弱ければこうそこにいる権利もないかのように扱われたりですね。で、それから卒業した出身校でこう、自分のこう権利というかその存在価値っていうのが測られたりとか、 あとはやっぱりその仲がいい先輩が強いかどうかとか、そういうのとかですね。やっぱりものすごいこう、マッチョな世界なんですよね。だからこう、まあ要するに動物の世界と一緒な感じですかね。で、私はですね、こう競技をずっとやっていたんですけれども、成績は全然振るいませんで、こうその道しか私にはないってその時に思い込んでたから、こうダラダラダラダラと大学までやってしまったんですけれども、今はもうこう私はそれをものすごく後悔していまして、高校の時にこう私はこうやめたいなって本気で思ったんですよね。でその時に親に、このスポーツをやらないんだったらもう学費も出さないと、で大学にも行かせないっていうか行くお金は出さないって言われたんですね。でもうしょうがないから、で自分もその道しかないって自分で思い込んでいたのでずっと続けてしまったんですけれども、嫌だって思った高校生の時に辞めてればよかったなってものすごく後悔してるんですね。なんで私はこうスポーツを、こうやらせて、スポーツのために学校に行くとかいうことにこうものすごく反対なんですね。でよくスポーツをやってるお子さんをお持ちの親御さんなんかにどう思うかって聞かれるんですけれども、あとその一緒に高校とか中学高校大学の時にこう一緒にこうそのスポーツを頑張った仲間とかにも相談されることがあるんですけど、スポーツで食べていくのってものすごく大変なんですよね。で食べていくっていうそのレベルもあると思うんですけれども、私の経験からするとですね、勉強した方がよっぽど稼げるし、勉強してある程度のこう大学に行くとか、ある程度自分で頑張る能力がある方がスポーツでこう食べていくのってこう何万人に1人とかなんですよね。でその私がちょうどやってたスポーツはですね、お金にならないスポーツで有名なだっていうのもあってですね、まあなれるんだったらまあ公務員とかですし、あとは指導者ですね、大学の先生とか小中高の先生とか止まりで、こうそういう仕事に就けない卒業生はですね、私は就職氷河期のど真ん中の世代だったので、みんなもう、就職先がなくてすごく困ってたんですね。でそれまでそのスポーツしかやってなくて、他にこうスキルもないし経験ももちろんないし、でこうとにかくこう仕事がないで潰しが効かないんですよね、スポーツやってた人って。で体育会系の人がいいって珍重する会社って、結局気合とかやる気とかそういうちょっとブラックっぽい傾向が強い会社が多いと思うので、そういう会社に行きたい人って今あんまりいないと思うんですけど、私は絶対行きたくないし、私はそこでこう目が覚めてですね、父にこうそのスポーツで実業団に行けっていうふうに言われてたんですけれども、もうこう金輪際このスポーツは嫌だと思って辞めたので、今は決断をして本当に良かったって思っているんですけれども、その後カナダに語学留学に行ってっていう話は前にポッドキャストでもしましたが、とにかく私はスポーツを真剣にやるっていうのはこう自分の娘には絶対やらせたくないと思っていることの一つです。で次の、チャプターでですね、もしもでもやっぱり子供がやりたいっていうかやらせたいっていう時に私が気をつけた方がいいと思うことをちょっとお話ししようかなと思います。まずお子さんがですね、部活をやりたいと、体育系の部活をやりたいということになったらですね、予防策というか、こうこれからどんなことが待ってるかっていうのを子どもにこう知らせる、伝えておくっていうのはとても大切だと思っているんです。でこう体育会系の部活を受け持つ先生って結構自分も体育会系だったっていう人が多いんですけれども、 はっきり正直な私の気持ちですけれども、あんまりですねこう、知識が、ある人が少ないんですね。でスポーツ科学であるとか、あとはコーチングとか、あとはそのそもそも の、 あの人権を尊重するっていうそういう感覚とかが少ない人が、私が会ってきた人にもあまりない人が多かったし、先ほども言いましたけれども、こう日本ある程度の日本中の人が知っているような人で、知っているような、活躍した人でもですね、真夏にエアコンがないところでこうスポーツの練習をしている 若者にですね、水を一滴も飲むなというような人がいるようなところですので、そこはですね、こう先生が言ってることが 100% 合ってるんじゃないよっていうこと、まずはちょっと教えておいた方がいいなと思います。で別にそれを先生に面と向かって言う必要はなくてですね、この人の言ってることを 100% 別に信じる必要もないし、それが正しいって思う必要もないと。で心にそれを止めておくとですね、もしも何かあった場合にこう洗脳されるのをこうなるべく防ぐことができると私は思っているんですね。でいつも言っているんですけれども、こう私の娘にもこうみんな間違いを起こすと、でみんながみんな 100% いつも正しいわけじゃないよっていつも言っていまして、私も夫もこう何か間違えたことを言ってしまった場合はですね、わざと娘に今間違えたことを言っちゃってたというふうにしているんですけれども、それはなぜかというとですね、こうおかしな考え方をしている人がいた時にきちんとそれにこう影響されず洗脳されずに、こう自分があれなんかおかしいんじゃないっていうことをこう気づける人になってほしいと思っているからなんです。なのでその部活をする時にですね、こうこの先生なんかちょっと言ってることがおかしいんじゃないかって思う気づける気持ちをこう、持てるように親御さんの方から働きかけることはとても重要だと思っています。で、2つ目はですね、とにかくですね、何かおかしい、何かあれって思ったら逃げるということはとても大切な選択肢でですね、スポーツの世界ってこうコツコツ頑張って、少しずつ頑張ってずっとやってれば努力すれば報われるっていう考え方をこう押し付ける場所が環境が多いと思うんですけれども、そうではなくてですね、実はですねスポーツっていうのはこうコツがあるものなんですね。で練習とかももうこうほどほどにしておくのは重要かと思うんですけれども、ある程度のレベルいってしまうと、もう練習量っていうよりはこう効果的に筋力を上げたりとかですね、そのスポーツ自体のトレーニングというよりはですね、ウェイトトレーニングをやったり、あとはバランスを鍛えるコンディショニングとかをしたりですね、こう科学的なこうトレーニング方法に基づいてやってる選手の方が強いと私は思っているし、そういう論文も結構出ているんですよね。で海外のこう日本って結構練習野球とか結構明らかなんですけど、野球の練習方法がですね、日本だとこう校庭で真夏のものすごい暑い日に校庭で何時間もこう練習してる部活って多いと思うんですけれども、アメリカはですね結構そのウェイトトレーニングとかでその何時間もやらないんですね。で効果的に、トレーニングをして筋肉を休ませて、筋力をどんどん上げていくとか、そういうふうなトレーニングをされてるので、こう統計的に見てアメリカの選手の方が多いですよね、活躍してる野球の選手って。そういうのを見てて、その、毎日暑い外で何時間も練習して、一晩ちょっと寝ただけでは、取れないような疲れを選手に残してですね、それで強くなるって信じてやってるの方がこう間違いだと気づかない環境ですね。その こう練習方法とかにこうあれこうよく普通に考えたら気づくはずなんですけど、こうやっぱり洗脳されてると気づかなくなってしまう人が多いと思うんですよね。なのでこうとにかくやっぱりこれはおかしいって思ったらこう逃げることをお子さんに教えてほしいなと思っています。私がですね、話をぼかしますけれども中学校か高校生の時とかですかね、私が行っていた学校の、あるスポーツの部活の、があったんですけれども、私がやっていたスポーツとは別のスポーツなんですけれども、寮がありまして冬だったんですけれども、先輩に、ユニフォームが乾かないということでですね、お前が俺のユニフォームを一晩着て寝て乾かせって言われたらしいんですね。で、そう先輩に言われた後輩にあたる男の子はですね、そのユニフォームを着て寝たんですけれども、その部活の寮はですね、冷暖房がなかったんですね。で、冬はこうみんなで布団を、日本のその昭和的な感じですから、冬寝る前までストーブがついてて、寝るときはストーブを消して寝て、で彼は洗濯したばかりの濡れたユニフォームを着て寝たらですね、それで亡くなってしまったという事件があったんですね。でもうとにかくですね、その危険を察知して逃げるっていう考え方を絶対に忘れてはいけないって、先ほども言いましたけれども、こう大事なことなんで2回言います。逃げるっていう選択肢がずるいとか、弱いとかっていうふうにこう、洗脳しようとしてくる環境であると思うんですけど、そうじゃなくてですね、逃げるっていうのは、必要に応じてしないとですね、命さえ危ぶまれるという、こうことなんだと、という環境に自分はいるんだということをお子さんに伝えてほしいなと思っています。お子さんにこう対して、気をつけて教えてあげてほしいことをお話ししましたけれども、次はですね、親御さんができることですね。2つ考えたんですけれども、1つはですね、お子さんに常に毎日こう部活はどうだったか、どういう練習をしているか、ピンポイントに、こう暴力を振るわれている人はいないか、どんなことをこう監督やそのコーチなどに言われているか、先輩などに言われているかっていうのをですね、ピンポイントに聞いてあげてもらいたいんですね。で、ポロッとやっぱり言うことでこう、察することができる状況も出てくると思うので、とにかくですね、こう関心を持って、子供にとコミュニケーションを取る、そして嫌ならいつでもやめていいんだよということを親の方からこう問いかけるというか、こう部活に行ったらですね、当然、そこの指導者はですね、やれやれやれっていうことしか言いませんから、親がですね、家庭に帰ってまで親にやれやれやれって言われたら、もう子供は行き場所がなくなってしまうんですね。なんで、私がそういう家庭で育ったんですけれども、家に帰ってきたり、こうちょっと遠くに離れてるこのお子さんと話すときにはですね、嫌になったらいつでも帰っておいでって言ってあげてほしいなと思います。で、もう一つはですね、部活の場にですね、抜き打ちでチェックに行くことですね。見学に行く、先生とか指導者の人には知らせないで、こう抜き打ちで、ジュースの差し入れとかを持ってですね、抜き打ちでチェックに行くこと、私はすごくおすすめしたいと思っています。練習時間とかですね、聞き出しておいて、お子さんからで、練習の最初の方じゃなくて、ちょっと、半分から後ろ目の方、白熱結構するので、練習中に、半分から後ろの方、例えば練習が2時間だったら1時間半とかそのぐらいの時にさっとこう気づかれないように入っていってチェックするっていうのも私はおすすめしたいです。私はもしも自分の子供が部活をやるって言い出したら、それは絶対にやろうと思っています。 で、抜き打ちする場合にですね、こう差し入れとかがあると、こう印象がいいですし、こう、先生もやっぱり物をもらえば悪い気はしないので、こうぜひぜひ行って、でサポートをしてもらってるっていう気持ちにもなるので、まあ先生にはこうまあリップサービスじゃないですけれども、いつもお世話になっていますみたいな感じで言っていいんですけれども、実はその心は抜き打ちのチェックだということで、お子さんを守るために、でこれたくさんの親がやればやるほど、みんなのこう子供、そのチームにいるみんなが、みんなの安全性が上がりますので、ぜひやってほしいなと思います。今日は、体育会系の部活についてちょっと、ネガティブ感満載でお話ししてしまったんですけれども、私はその幼少期から大学まで、部活をやってきた中で、いい思い出ももちろんたくさんあるんですけれども、こうやっぱりこう人権を無視される場面はとても多かったんですね。で、人権を無視される場面、自分がっていうのもありましたし、他の学校の、私と同じ女子の選手がですね、大の大人の男の監督に平手打ちとかをされているのもよく見ました。で、私は、そういう学校には絶対行かないとこう決めておりまして、監督が怖いって言われている学校は、かなり避けてきたんですね。でも、そういう目にあったこともありますし、こうそうやって一生懸命そういう学校には行きたくないって避ける努力をしっかりしても、そういう目にあってしまうこともあるという世界なんで、こう油断は禁物というか、こういつ自分の子供がそういう目にあってきてもおかしくないと。で、何にでもそうですけど、心の準備をしておくことが重要かなと思っています。で、今日のエピソードでこういろいろお話ししましたけど、できることが結構あると思うので、そこをちょっと踏まえた上で、もしお子さんがやっぱり部活やりたいっていうことになれば、それを支えてあげたいのは親心として当然なので、私がこう結構長年競技スポーツをやってきた中でこう思ったことを今日はお話しさせていただきました。
今日も長くなってしまったので英語はなしです。ではまた。 See you next time.